でございます。まあもともとゴールデンウィークというこの名称は映画会社が作り上げた ある種のキャッチコピーでございまして、まあこのね連休続きぜひ観光地とかじゃなくて雨の日でも楽しめる映画館劇場に足を運んでいただいて映画の世界を楽しんでいただこうと、まあ、ある種のドル箱の、1週間ということでゴールデンウィークと名付けたようでありますけども、やはりこれはその商業主義に基づいた名称ということで、特に日本放送協会 NHK はこのゴールデンウィークという用語を使わずにずっと来てるわけでございまして、相変わらず大型連休という表現を使っているわけでございます。で民放はもう気にせずゴールデンウィークというふうに言うわけでありますけども、まあ今度のこの連休、これいつから始まる、今日これ収録してるのが4月27日土曜日なんですけど、大体今日からですかね、普通の人ね。そして、27、28、29、で31、2が一応は休みじゃない人もいるかもしれませんけど、また3、4休みで5が来て6まで行くということで、まあ、この30と5月1日、5月2日これをお休みを取ることができたら1、2、3、4、5、6、7、8、9、10連休という塩梅でございます。
まさに私はそうですね。
あ、そうですか。
はい、
ぜひ楽しんでいただいて、このゴールデンウィークの中でですね、さまざまな危険な目に遭っていただいてですね、命の大切さを学んでいただくと、
榎田さんもね負け添え食らうんで、それはもう、ね、
いや私は極力危険を回避する人間でございますんで、変にこう無理に海に出たりとかですね、危険な山に登ったりとかっていうそういうことはしない。
したいんですね。
しないですね。昔はでも基本的に私このゴールデンウィークの恩恵に預かったことってのは本当にないんですよ。社会人になってから、ね、ただの1回もないですからね。ずっと仕事ですからね。だからかえって邪魔くさいですよ。移動するときに本当電車とかすっげえ混んじゃうし、終わんなとかって思ってたんですけど、そんなことは置いといてお送りしてまいりましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年小バゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向けサブロー、タコ踊りで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタクト60億、お買い物は銀町デパート、著作権のいろはを教えてやる大石明子研究会以上の協賛で大阪淀川区 IBB 新大阪 G スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。今週から大石明子研究会様に、スポンサーになっていただきました。ありがとうございます。毎週ちょっとずつ増えております。ありがたいことでございます。ということで、お送りしてまいりましょう。こちら新大阪 G スタジオ、私榎木田新右衛門と、
榎木田さんが大阪に来て初めてなんかまともな散髪屋に行ったらしいです。
そう、今のそんなこと言ったらあとアトムに失礼でしょうかアトムはまともじゃないのか、あそこは
まともですね。
まともな散髪屋だよ、あそこは。
スピードカットじゃないとこに行ったらしい
ですね。あそこスピードカットじゃないよ、ただ安いだけだよ、あそこ。
あ、そうなんですか。利用組合入ってないだけですかね、
多分。
榎木田さんがですね、皆さんラジオ聞いてる方は分かんないと思いますけど、散髪に全然行かなくてですね、後ろで後ろの髪が伸びてきたんでね、輪ゴムですでに止めてるって状態で、これはさすがにね、YouTube とかこういったメディア関係のね、こうお仕事を取るときにですね、もうこの状態ではやっぱり取れるものも取れないと いうことでですね、
いやいや、こう後ろでこう縛ってる、なんかいかの業界風のなんかこう、
全然業界風じゃないです、
ね、もうなんかちょっとこうね、江口洋介っぽいなんか一つ屋根の下みたいな感じですよね。あ、まあ、思わずこうなんかピョン吉の T シャツ着てそうな感じですよ。本当に、
まあ、で
妻は千里です。はい、
まあ、一応ね、それで、あれですよ、榎田さんにですね、とりあえず貝塚の方まで行ってもらいまして、
もう話が長いんで次行きたいと思います
。はい、そうですね。
次どうぞ、次どうぞ。
はい、ゲルトビート。
はい、そして、IBB 九州は。
そろそろ自己紹介の前の話を長いのやめて
それそれ前島くんだけなんでね、長いのは。
だからそこでね、もう話が長く
あとね、なんかね、探偵ナイトスキープの時の一頃のね、桂小枝みたいにね、一人だけ長いぜ、なんか。まあまあ、そういうことで、お送りしていきたいと思いますけれども、はい、まず最初のお便りはこちらです。千葉県千葉市からいただきました。34歳、中学校教員、ラジオネーム、魔法少女タラチネ。
ありがとうございます。
たたたた大変です。最近、ロマンス詐欺が横行しているようです。マッチングサイトで大失敗した前島くんは大丈夫だと思いますが
何や、なんか儲かるか
とにかく皆様ご注意をということで、ね、もう前島くんはもうロマンス詐欺に遭う前のそもそも詐欺ですからね、マッチングが不成立ですから。
マッチングは成立するんです。
あ、マッチングが成立したけれど、その後が続かない。
で、ご飯食べに行って終わりっていうね。
ああ。
はい。続かないっていうね。
残念でしたね。
で、ね、マチコンにも行ったことあるんですけどね。
ああ、残念でしたね。
全部ダメですね。
残念でした。はい、本当に。
何すか何すか、
でもそのうち、そういう人が、ロマンス詐欺になるのかもしれませんね。
もうだから無理って思ったんで。
これこういうことが起きたそうでございます。このね、SNS で接触して恋愛感情を抱かせて金を騙し取るという、このロマンス詐欺。これ4月にですね、お金を振り込む寸前で、この被害を免れた大阪府内の女性が、今回取材に応じてくれたという、そういう記事が出ております。心の隙につけ込むその手口を洗いざらい明かしてくださったそうです。3月下旬、この女性の SNS アカウントに、ある男から友達リクエストが届いたそうです。メル友になるのかなと女性は警戒せずに応じたそうです。
それは感じね。
でこれ名前がですね、春と一堂っていうんですかね、春夏秋冬の春に、
はい、
扉の戸に一郎っていうで、やつですがその名乗った男は、
はい、
幼い頃に父を亡くし、母親の故郷アメリカで育った。医師となった現在、今は中東の戦地にいる、娘は英国の寄宿舎暮らしなどと、まあ、いろんな状況を語っていたと。でこれが自分だと送られた画像には、鏡に映った男性の姿、まあ、戦火の町や負傷した同僚の画像なども送られ、女性は危険な状況で大変だな、かわいそうだなというふうに思うようになったと。
気づけよ。
でこの女性は、まあ、夫と別れて一人暮らしをしていると。早くに両親を亡くした境遇でもあって、この男性に親近感を、まあ、抱くようになったそうです。でこの男から、この春と一郎から、
はい、
早々に愛してます妻になってくださいっていうね、
これ
いい声で、私のニノセンの声で、もう今もう今あれですよ、シオン姉さんとかもう続々来てますよ、もう愛してます。あ、いいですね。もう一回言っときましょうか、大切なことですからね。愛してます。
だんだん声が違うから
。でまあそういうプロポーズされたと。で4月8日、アメリカに帰る申請を代行してほしいと、この女性は頼まれたそう でその申請する費用が約70万円かかると
絶対嘘や。
でこれはまあ当然帰国したら返すから、とりあえず立て替えといてくれないかということで、でその送金先は、
はい、
アメリカ国防総省の担当者という口座を伝えられたと。で女性は10日、住吉の 阿美港東郵便局を随分限定されてますね。
そうですね。大体その辺の人が分かりましたね。
阿美港東郵便局を訪れ、まあ送金しようとしたと。で、窓口で、その送金方法を尋ねるこの女性の様子に、その窓口で対応した、この郵便局の職員の方が、これはちょっと詐欺じゃねえかと。まあ、ピンときたと。で、すぐに住吉署に、通報して、はい、まあ警察官が臨場してですね、はい、まあ事なきを得たと、未然に防いだと。でまあ住吉署は、この男性郵便局員に感謝状を贈呈し、でこの、贈呈式に出席したこの被害に遭いそうになったこの女性は、詐欺の被害者は、まあ、今後生まれてほしくありません、うん、とこの卑劣な犯罪に憤っていたということです。
でもあれですね、なんか振り込むだけの70万円があっていいですよね。
まあまあまあ、うん、でですね、このそのメールを送ってきた春人一郎というのは、はい、年齢が63歳と書いてあります。で、メールが届いた方のこの女性は、現在70歳だそうです。聞かなきゃよかったっていうのを最後に一応よっと取っときました。木田さん、いかがだったでしょうか。
かわいそう。いや、そういうのもあるんですね、うん、面白い
な。え、あんたんとこ来ないね、そういうメール。
ないですね。
え、送ってやろうか、俺が。アメリカ国防総省って書いて、口座ここだって言って、で、なぜかペイペイ銀行とか。
FMC、頼んだもんに言って
。ペイペイ銀行で。もう、これはいいですね。
はい。
これ、俺、一番がっかりなのは、あれよ、あれで、ね、最初ね、ペイペイ銀行じゃなかったんだよ。ジャパンネットバンクって名前だったんだよ。
はい。
ジャパンネットバンクで、屋号の、口座が作れるって聞いたんで、はい、あ、それいいやと思って、ジャパンネットバンクで FMG で口座作ったわけ。
はい、
作って、で、カードとかこう送られてきて、
はい、
で、それからだいたい1ヶ月ぐらいした時に、ペイペイ銀行に名前が変わりますってなって、もうがっくりでな、俺。なんとかなんだかペイペイ銀行って名前はね。
そんなんちゃらしいんかもしれないですね。
もう、まあまあそれはいいんですが、ね、ロマンス詐欺、一つもロマンスないですけどね、
うん、
これはどうなんですかね、まあ、マッチングサイトではそういうのが結構横行してるという話は聞きますがね、まあこれは男性が、まあ加害者になるケースと、
はい、
女性が加害者になってるケースもあるようで、最近のほら、なんとかって、
いただき女子。
いただき女子のさ、はい、姉ちゃんみたいなのも、ある種のロマンス詐欺でしょ、
はい、そうですね。
どうですか、木田さん、ロマンス詐欺で儲けようと思いませんか、これから。ね。一花、こう、
いや、人を騙しはしません、
ね。私、いや、木田さん、人は騙さないです。直接的にバンって殴って、自殺させてから奪うという。もうそういうやり方だと思いますけどもね。
詐欺に遭いそうでした、ちょっと。はい。
ああ。いや、でも、どうして、こう、騙されるかね。でも、てか、会ったことがないやつに、そのお金の無心をするっていうのを、まず一つ不思議だし、無心をされて払ってしまおうかなと思う心理の謎で。
まあ、その点、榎田さんは全然あれですよね。引っかからないですよね。
うん、払う金がないからね、バーカー。なんで乗りツッコミをしないといけないんだよ。関西風のテイストで。そんな番組じゃねえよ、うちは。
違うんですか。
ええ、
面白かった。
まあ、全然私は面白くないですよね。ちょっと今すげえ辛い、なんか嫌な思いを、もう、このゴールデンウィークをどう生き延びていけばいいんだ、俺はっていう。ええ、次の銀行営業日はいつなんだろうとか思いながらですね、カンパ募集しておりますんでよろしくお願いします。はい、皆さん本当にね、今日朝何件か入ってたんでちょっとホッとしましたけども、皆さんよろしくお願いしますね。で、まあ、例えば、あれほら、最近もそうだけど、よくさ、
はい、
なんか潰れたお店のシャッターとかに勝手に貼ってるポスターで、
はい、
男性募集って書いてある見たことない？
ああ、あります、あります。
なんだかわかんない、こう、なんか、イラストで女の子のイラストが書いてあって、はい、大きく、その、男性募集って、この漢字4文字が書いてあって、なんなんだろうって。
あれね、実際にね、そこの電話番号かけてみたっていう、はいはいはい、YouTube のところ。
あ、あれだ、俺も見た見た。はい、だから、結局は、まあ、言ってみれば出張ホストみたいな形で、はい、女性のもとに、まあ、出張して何らかのサービスをするという、触れ込みで募集してるけれど、結局は会費みたいな入会金みたいなのがガッソリ取られて、まあ何の、あの恩恵にも預かれないという、
伸ばして伸ばしてっていうね。
だからあれはもう本当に詐欺で、この FMC に所属していた現在あのマニラに住んでいるパロパロ井上がまさにそれがその手口に引っかかったわけですよ。それで、まあ、一応、土建屋のね、ちっちゃな土建屋の専務だったんですから、うん、まあ、金はあるんですよ、多少ね、はい。それで、ただね、こう、若い頃に遊んでなかったんで、で、18で親父になっちゃったから、そいつは。それで、で、まあ、最初のうちはね、順風満帆だったんだけど、はい、だんだんこう、お金が入るようになって、しかも、景気が良くて、はい、バブルの時もありましたから、それで、まあ、言ってみれば、接待とかで、そういう女の子がいる店とかにこう行くようになるわけですよ、はい、でそうするとそのかつて若い頃に遊んでなかったその思いがまたもたれてきて、はい、で金があるからいろんなことし始めるわけです、はい、そうするとそこそこのそのお遊びはほとんどやっちゃうわけですよ、ね、そうするともうなんか刺激がなくなってくるわけですよ。えのきだえのきだあのさもうなんかもうなんか普通のそういう風俗とか面白くね、なんかないかなとかっていうようなやつになるわけですよ。バカです。それで、まあ、その出張ホストの広告を見てしまったわけです。それで、連絡をして、はい、で、井上さん、あ、言っちゃった。いいのか、パラパラ井上だからいいのか。井上様、お電話ありがとうございます。こちらの入会金、10万円となっております。で10万円お支払いいただきますと、会員として登録されまして、そうすると、週に1回程度、女性を、からの、ご連絡差し上げますので、そしてそちらのその待ち合わせの場所に行っていただいて、おデートしていただくというようなことになっておりまして、まあ一回そのおデートしていただきますと、3万円、まあ報酬がございます。つって、そういうので、あ、じゃあ払いますね。10万払って。それで、電話待ってたら、来るんだって電話。一回目は来るんだって。それで来て電話取って、はい、それで、江上様、これから女性をご紹介させていただきますが、なんとかホテルに何時に行っていただくことは可能でございますでしょうか。行けますよ、行けます。そうですか。じゃあ、先方の女性の方にも連絡いたしますので、しばらく電話切ってお待ちくださいませ。とかって言って、調子良い電話がかかってきて、それで10分ぐらい待ってると、電話がかかってて、井上様、ちょっと一点お尋ねなんでございますが、相手の女性の方が社交ダンスをなさりたいというふうにおっしゃっておりまして、ダンスの方はどうでしょうか、可能でございますでしょうか、できませんと。やったことがありません。ああ、そうですか、残念ですけども、今回は社交ダンスというのはどうしてもこれがご要望でございました。それではちょっと今回は、また来週連絡させていただきます、つって。それで、結局ダメで。はい、すぐにやっぱさすがに遊び慣れてるから怪しいと思って、あ、まあその前にもっと早く怪しいと思わなきゃいけない。
お金振り込む段階で怪しい。
で、そこでこう、俺はドラえもんか、みたいな感じで、困ったよ、えのきだ、みたいな感じで、深夜もーんってやってきて、どうしたんだいどうしたんだい井上、パロパロくん、どうしたんだよとか言ったら、出張ホストに10万円払ったんだけど、一人目の女の子を紹介してくれると思ったんだけれど、なんか社交ダンスとかなんとかって言われて、俺社交ダンスできないからさ、困っちゃってさ、次にどうしようかなって、わかった、じゃあ今度は何を言われても、できるって言ってみるんだよって。それで一週間かけて電話かかって、井上様、今回ご紹介させていただきます。はい。しばらく電話を切ってお待ちくださいませ。もしもし、井上様、一点、質問させていただきます。今回女性の方がですね、乗馬が趣味とおっしゃっておりまして、乗馬、の方はいかがでしょう？あ、馬は得意です。嘘で、大嘘で。全部行けって、俺は。馬、乗馬の方は、お出来になる。何年ぐらいなさって、10年ぐらいですかね。ベテランですね。あ、 さようでございますか。あの連絡させていただきます。10分ほどお待ちください。指導の戻る。その時俺横でずっとイヤホンで聞いてたと思う。横で俺カンペ出してこういちいちこう指示を出してたと。
絶対楽しいでしょ。
めちゃくちゃ楽しい。これほど楽しいものはないね。そしたらこう今回すいません、あの女性の方が急に腹痛でって、もうなんだそれやって、これ詐欺だっつって、はい、で、まあ、結局詐欺だったんですけど、あ、まあ、そういうことがありましたね。
腹痛はないや
ろ。もっとひどいのは福岡でそのラジオの番組やった時に本番まで1時間急になんか暇になったのよ。暇だねーって、なんかしようかっつって、その時のアシスタントの中野さと子っていうのが、はい、後に阪神の選手と結婚したやつね。で、それが榎田さん、テレクラかけてみませんって言うから、おう、いいよ、かけてみようかっつって、スタジオの電話から、
その、代金すごいことだね。
いや、女性がかける方だから0120だよ。フリーダイヤルだよ。
フリーダイヤル
女性はタダだから、テレクラは。男は違うけど、で、電話こう、ね、かけて、うん、すんで、ほら、アイドル声だから。もしもし、はじめまして、こんにちは、とかっつって、それ全部スタジオでマイク上げて、もう、AD10 人ぐらいで聞いてるわけよ、俺たち。
ひどいな。
俺で、みんなカンペを持ってて、はい、何を聞けとかってさ、こう突っ込めとかみんな指示を出してるわけよ。
ほんまに悪いですね。
それで、ああ、可愛い声ですね。ああ、いくつなんですか？私 ?17 とかって、お前、30近いだろ、お前みたいな感じで、それで、いろいろ言ってて、それで、で、会いたいのはどこに住んでるのって言った時に、俺たちが、八戸とか言って、絶対それじゃ会えないねとかって言って、そういう展開で、非常に面白かったということがございました。失礼いたしました。皆さん気をつけてください。続きまして。福岡県宗像市からいただきました。43歳会社員、ラジオネームこの部屋ガス臭い。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
観光バスの写真でフロントガラスの下に社名でしょうか、ブランド名でしょうか、紺色で描かれたその文字はズバリ金玉。どうやら中国広州の、バス会社のようです。関東金玉バス。
広州の
関東金玉バス。
すんごい足引きましたね。広州の関東の。
本日は、私ども、関東金玉バスご利用くださいまして、誠にありがとうございます。
やばいっす。
私、金玉バスのガイド、金玉子でございます。失礼しました。バスガイドさんがいるかいないか分かりませんが、金玉バスガイドは嫌です。というわけでリクエストは坪井のりおさんで金太の大冒険、かっこ別にかけなくても良いです。ふざけんなこら。ということでいただきました。はい、金玉バスの写真がツイッターでこうすげえ、はい、バズってますけどね。
ちゃんと立派なね、
はい、ちゃんとした真っ白なバスに、はい、金玉と、はい、いうことです。どうですか木田さん、金玉バスは
意味がわからないです。なんすか、
言い方がわからない。いや、この社名が金玉バスっていう本当にあるわけですよ。ゴールデンボールです。金玉バス、
いや、ちょっとやっぱ嫌ですよね。
いや、やっぱ、でもね、向こうではそういういわゆる男性のあの部分ということは全く関係なく、まあ単にこう、まあリッチであるっていうか、でもおめでたいっていう、そういうような、まあその意味合いの言葉だそうで、なんだその卑猥なことではないということです。だから結構なんか、レストランとかでも、なんか、レストランなんとか金玉って書いてるとか、いっぱいあるみたいですよ。はい、だから、やっぱ、お国が違うと、だいぶこう、話が変わってくるということですね。まあ、だって日本だっていろいろあるじゃないですか。沖縄にある湖でマンコとか、地名ですからね、これね。 これだから普通に言えるわけですよ。これだからあの NHK のニュースでもね、今日マンコでイベントが行われましたっていうことをこう言うこともあるわけですし、はい、で今回、何あの例えばこの金玉バスがもし事故を起こして、はい、それで日本人の乗客がこう多数乗っていたということで、
はい、ああその金玉バスがあのそうですね、その走ってた場合ですね。
今回この事故を起こしたのは広東省で、運行している広東金玉バスでこれどうするかね、NHK アナウンサー、やっぱ金玉バスで、金玉と呼んだりするんですかね、わざと。
あ
今回、金玉バスがっていう、はい、でもこれ、金玉バスっていうふうにこうね、言うということもあるわけで、はい、まあ、あとはまあ、いろんな地名で言うと、例えばこう、エロ漫画党 だとか、いろいろわけですよ。はい、あと、まあ、人名だっていろいろあるわけで、はい、まあ、こういう、その、なんか、ね、エッチな系統の名前だけじゃなくて、はい、例えばあれは何でしたっけね、スキーのジャンプの、選手で、
はい、
確か、アホネンっていう、
あ
選手が、どっか北欧の選手で、
はい、
アホネン、
はい、
でその、アホネンがこう、何メーター記録しましたっていう、K 点越えのジャンプでっていうニュースの後かなんかに、今回、ロシアから来日した政府高官は、ロシアのバカチン氏でっていう、アホネンのニュースの後がバカチンだったっていう。
あれそうだ、バカチンいました。
バカチンって言った。
アホネンの聞いたことあるんですけど。
バカチンっていう。で、まあいろいろありますよ。で、まあね、どうですか、木村さんなんかこう、そういう、ちょっと言葉に出しづらい、まあ名前とか地名とか何か社名とか、なんかそういったものを体験したことってないですか。
いや、やっぱここだけでしょ、この QIC でしかあんま聞かんですね。
あ、そうっすか。昔ね、熊本学園大学の、留学生がこう、入ってる、寮があるんですよ。うん、で、そこを取材して、で、その時に、韓国から来た留学生が、まあ、結構人数多かったんですよ。なんか5、6人いて。で、そのお国のね、いろんな郷土料理っていうか、その韓国料理を作ってもらったんですよ、美味しいやつを。ほいで私、まあ取材の私、まあその時、まああんたはプロデューサーだったんだけど、一人ライターがついてきたんですよ。でそのライターさんが運悪く私の高校の時の同級生で、でこのおばちゃんが仕事ができないおばちゃんでいわゆる主婦レポーターってやつなんですよ。だから プロのライターじゃないわけで、だから俺が お目付け役でついていってんだけど。
教えてあげるみたいな。
いや、まあまあ、で、それで、まあ取材してて、で、終わってから、夜になって、そのおばちゃんから電話かかってきて、野木田さん、ちょっとお尋ねなんですけど、今日インタビューに答えてくれた韓国の留学生の女の子、可愛らしい女の子、あの子の名前なんですけど、ちょっと今、メモを見てんですけど、チンポさんでよかったですかって言われてあ、ちょっと待って、今なんて言ったのいや、ね、メモ帳にチンポって書いてあるのチンポってで、
ほんますか、
そんな名前だったチンポさんって言ってたかって言って、それでね、私ね、それ電話して確認したいんだけど恥ずかしいんで、えのきださんやってくれ、ふざけんなお前でお願いと、本当お願いとかって言われて、困ったの、もうしょうがねえやと思って、で電話かけて寮に、寮長みたいなの出てきて、あ、今日はお世話になりました、はい、熊本日日新聞の、はい、スパイスの担当の、はい、えのきだでございます、ありがとうございました、今日は取材して、女性とな、女性あな、あ、横にいらっしゃる、あ、そうですか、じゃちょっと変わっていただく、ありがとうございます、はい、ありがとう、あ、もしもし、あ、どうも今日ありがとうございました、えのきだでございます、確認なんですけれども、うちのライターがあなたの名前のことをチンポと言ってるんですけど本当ですかって言ったらいや、ジンボクなの、
ジンボク、
ジン、まあ、その固く読んだらジンボクで早く読んだらチンポに聞こえたんだろうねで確認せよって、そういうの取材するときにでバカだからカタカナでチンポって書いてんだよノートに あのなぁと思って。確かにね、ギリギリの鬼太郎にはね、妖怪チンポってのが出てくるんだよ。南洋の妖怪で、はい。あのね、チンポが3本ついてんだよ。はい、そっから圧縮空気が吹き出して、空を飛べるんだよ。妖怪チンポ。
見たことあります。
妖怪チンポ、アニメにも出てるね、はい。かなりギリギリだったと思うけどね。
アウトです。
妖怪チンポ。は
い、いや、山田さんもあれですね、苦労してるんですね。
苦労してますよ。まあいろんな、いろんな名前というのはありますよね。だから、あの、これはあれですよ、アフリカの、スワヒリ語かなんかで、のあっちのところでですよ、その、青年海外協力隊かなんかで、熊本から行った青年がいまして、で、これ現地のその、ね、原住民の方々に、原住民っていうか、まあまあ、まあ向こうの方々に、こう自己紹介するときに、I came from Japan.N 熊本っていうふうに言ったら、みんなに一斉におっさんとか兄ちゃんがにこいつって笑い始めてそれで、よく調べたら熊本っていうのは女性器のことを指してる向こうの言葉だそうで、で私はそこから出てきたっていうんです。俺たちもだよっつって、みんな全員そこから出てきたんだとかって、俺たち兄弟みたいなもんだなとかって急に和やかになったっていう、はい、そういう話も聞いたことがあります。いかがでしょうか、木田上ゆかさん。
いや、わかりません。
なんか楽しい話題を今日は提供してるなって珍
しくね。
うん、基本こういう話好きなはずですけどね。まあということで、はい、ぜひ中国に行った際は、はい、この金玉バスに乗っていただきたいですね。はい、これ金玉バスの事故だけは見たくないですね。
そうですね。
金玉事故るっていうね。はい昔
大破とかだった
ら、ね、昔はね、あの役者さんでタコ八郎さんという人がいて、はいはい、海でね溺れて亡くなったんですよ、はい、その時のスポーツ新聞の見出しがひどかったですよ。タコ海へ帰るって書いて
あったいや母じゃないですよね。
ひどい見出しだこれはっていう、そういうことがありましたけど、はい、ということでございまして、いかがだったでしょうか。さ あ続きまして一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続々ご紹介してまいりましょう。
FMC 奥様ラジオショッピング、いつも生活に役立つ素敵な品物をご紹介しております。 FMC 奥様ラジオショッピングの時間がやってまいりました。いつものように商品開発室の室伏さんに商品を紹介していただきましょう。
はい、今回ご紹介いたします商品は全く新しいコンセプトで開発された画期的な七輪太宰くんをご紹介いたしましょう。
見たところごくごく普通の七輪なんですけども、どこが全く新しいコンセプトなんでしょうか。
ほら手をかざしてみてください。
はい、
いかがです。
あれ熱くない。確かに火はついてるようなんですけども熱くありませんね。
そこがこの太宰くんのすごいところ。これまでの七輪はサンマを焼いたり、あるいはアウトドアでのバーベキューなどに重宝する商品でしたが、こちらの七輪太宰くんは熱くならずに大量の一酸化炭素を放出する優れものなんですよ。
なるほど、今流行りの七輪心中にぴったりですね。
そうなんです。これまでの七輪は当然熱が大量に発生しますから非常に不快ですし、何より行った後の死体も腐りやすいということで非常に不評でした。そこで全国のユーザーからの熱い要望に応える形で今回開発したのがこの太宰くんなんですよ。
なるほど、これなら涼しく行けますね。
使い方はとっても簡単。こちらの着火スイッチをカチッと押していただくだけ。すぐに不完全燃焼が始まり、4畳半なら30分、それ以上の部屋でも1時間以内に一酸化炭素が充満する安心の設計となっています。
ほんと簡単ですね。これならお年寄りでも安心です。
それだけではありません。この太宰くんにはコンピューターが内蔵されておりまして、スタートしてから5時間が経過しますと自動的に最寄りの警察署に通報される仕組みになっているんです。
なるほど、腐敗する直前の死後硬直の状態で発見されるという嬉しい機能付きというわけですね。まさに至れり尽くせりじゃないですか。
もうこれ以上の商品がありません。
さて室伏さん、 他に類を見ない素晴らしい商品であることは分かりました。お値段の方なんですけど、
お任せください。フルオートで安心して旅立つことができるニューコンセプト七輪太宰くん、衝撃の特価1万円、1万円でいかがでしょうか。
素晴らしい。これなら借金苦の人たちでもなんとかなるお値段ですよね。
ちなみにこの商品に限りまして、一括前払いでお願いいたします。
奥様、一家に一台、これは絶対におすすめです。 FMC 奥様ラジオショッピングでした。